ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
そして今週も、
はい、引き続き
ロンドの斉藤慎太郎さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
先週がですね、
はい、
斉藤さんのご紹介をする回だったんですけれども、はい、話が盛り上がりすぎて一つしか私から質問ができなかったということで、はい、引き続き教えていただきたいことがございまして、はい、ロンドさんって今5年で10店舗まで広げられた、はい、でこの5年で10店舗っていうペースもものすごいと思うんですね。
1年で2店舗ってことですからね。
そうですよね。
純計算だと。
でスタッフさんも今約100名ぐらいいらっしゃって、はいはい、でその方々が離職されない、
はい、
このあたりを今週はお聞きできたら嬉しいんですけれども、
はいはい、
まずこの店舗展開ですね、はい、拡大の速度、
はい、
これは意図的に早くされたんですか。うん、
いやこれは、事業計画通りですね。
そうなんですか。
はい、うちが2013年の8月に、1号店を出してるんですけど、
はい、銀座ですね、
はいはい、その前ですね、2013年の多分6月ぐらいにはこの事業計画はできていて、
はいはい、
2018年のこの時期に10店舗になってる、従業員が100人になってるっていうのは全部計画通りですね。
そうなんだ。
なので、大体毎年いつぐらいに何を出す、うん、売上はどこまで伸びている、人はどれぐらい増えている、
それは全部なってるんですか。
なので計画通りっていう感じです。だからまあ割とこう勢いありますねって言っていただくことはすごく最近多くはなってるかなとは思うんですけど、うんうん、はい、まあ、どちらかというと勢いというよりかは予定通りに来てるっていう感覚ですかね。
なるほど。
今一番ね大変なのっておそらく採用だと思うんですけど、はい、採用どういう形で取られてますか。
採用は特に求人はかけてないんですけど、うん、
ですよね、はい、
ただまあ応募が来るので、なんで1ヶ月毎月10人ぐらいですかね、中途の応募。
随時応募っていう感じですか。
随時応募です。まあ慢性的な人手不足なんで、
はいはい、
人が増えたら売り上げが伸びるんで、
はいはい、
なんでまた人増えても人手不足っていう感じなので、なんでずっと人欲しいですってどこの店舗にも常に言われるっていう。
なるほど。
で、はい、人が増えてきたぐらいに出店して人が移動するので、
そしたらまた人
が足りない。また人が足りない。
ただまあそうですね、毎月3人ぐらいの採用もあるんですけど、3人に1人ぐらい受かる感じですか。
そうですか。その応募される方々は志望動機というかですね、はい、どうしてロンドさんで働きたいっていう風になっていくんでしょうか。
まあでもやっぱり離職がないっていうのは大きいんじゃないですかね。
やっぱりそこですよね。
そこだと思います。逆にちょっと前はスタイリストの応募が本当に多かったんですよ、はい、っていうのも多分一番はやっぱりうちの高部合
で、
給料がすごく、うちは平均給与が高いんですよね、スタイリストが、はい、みんな売り上げがあって部合が高いので、はい、なので多分そういう噂を聞きつけて、まあ、スタイリストがすごく応募が多かったんですけど、うん、まあ、今年去年ぐらいからアシスタントがすごく多いんですよね。
あ、なるほどなるほど。
なのでそれを考えると離職がないっていうのは、うんうんうん、まあ、やっぱりアシスタントからしたら
そうですよね。
やっぱそれってすごい心強いのかなという、
うんうん
う
ん、
やっぱ辛い、大変、きつい、
はいはいはいはい、
っていう、まあ、先輩が怖いとかっていうのがある中でやっぱり離職が生まれるわけじゃないですか。その中でやっぱり離職がないにはないなりの
なんか理由があるだろう、
理由があるとっていうのはまあすごく大きいのかなとは、
はい、
なるほど、
はい、今給料がいいというふうに、
はい
はい、おっしゃいましたけど、
はい、
まあ、公表してるんで多分言って、構わないかと思うんですけど、はい、スタイリストの平均月収が確か
森井さんがパソコンを触ってデータを出しております。ネクストリーダー
で、ね、2月号で取材させていただいてるんですけど、
はい、
56万円27歳平均。
そうですね、
はい、
もしかしたらもうちょい今上がったかなっていう、
うん、あ、そうですか。
スタイリストの売り上げも伸びてきてるんで、
う
ん、
これって歩合でこれですか。56万円平均っていうのは給 給料のシステムが歩合で、
歩合です、歩合です、はい、もちろんです。
歩合で平均で56万円。
そうです、そうです、そうです、ま
あ、歩合っていうのはその基礎的な給料があってそこの上に歩合でつくというイメージです。フルコミッション、
最低保証給があるっていう感じですね、はい、基本給プラス歩合っていうよりかは最低保証給を超えたところで歩合に切り替わるという感じですかね。
なるほど、
うん、
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、確かに、ね、かなり給料が平均ですからね、これ、ね、だからもらってる、うんうんうん、マックスの人はもっともっともらってるってことですよね。
マックスの子はもちろんまあ100万オーバーとかは、は
い、すごいですね、
あとやっぱり下の子が少ないっていうのもありますね、うん、やっぱ低くても40万ぐらいはもらってるので、なんで平均値が高いのかなと、一人だけ売ってても、
う
ん
う
ん、
そうですよね、はいはい、
平均的には上がんないですけど、うん、やっぱ低い子でもまあまあもらってるっていうのがやっぱり平均の底上げにはなってるかなと思いますね。
なるほど、
う
ん、
だけどきっとこの給料が高いっていうのは人が辞めない理由の一つではあるでしょうけれども、それが全てではないですよね。
そう
ですね、
そうだと思う。
その辺のお話を伺いたいです。なぜ辞めないんでしょうか。
人が辞めない理由、
はい、
まあ、僕が一番思ってるのは、はい、その1年先2年先3年先の近い未来を社内で描けるか描けないかかなと僕は思ってますね。
それは会社全体の進む方向っていうことでしょうか、それともその個人の人がですか。
個人ですね。やっぱり5年先10年先の未来って、まあ、なかなか描けないかなと思うんですよね。
そうですよね。
でもやっぱり1年後2年後自分どうなってるんだろうってはこれは多分当たり前のように考える、
はい、
ってなった時にアシスタントの子であれば、まあ、スタイリストになること、
はい、
で売り上げを伸ばすこと、
うんうん、
近い先輩を見てみんなそれぐらい給料を取っていれば、
うん、
あ、自分もああいう風になれるんだとか、
はいはいはい
は
い、
あとうちは出店が早いので、
はい、
スタイリストになって、ね、やっぱり店長、
う
ん、副店長っていう、 こう幹部になっていくスピード感も早いですし、
は
い、あとは、はい、まあ、今年だとフランチャイズ社内独立制度を設けて、はい、名古屋の出店はフランチャイズなんですよね、は
い、FC なんですね。
そうです、はい、なんで幹部になった子が FC で出る、うん、はい、っていう、まあ、その近い未来をどういうふうな風になっていくかっていうのをやっぱりうちの社内で描けるっていうのは、まあ、すごく大きいのかなと。
なるほど、なるほ
ど、うん、そうするとあれですよね、1年目の方から2年目3年目4年目5年目まで綺麗に抜ける世代なくいらっしゃるので、
はい、そうですね、
それがより強化されるんですね。
上下関係ってあるんですか。
まあ、もちろんありますけどそんなにゴリゴリな感じではないかなと思いますね、うん、割と明るいお店、はい、社風かなと思いますけどね。
、はい、ね、100人規模になってくるとなかなかその統率するのがどうしても難しいじゃないですか。
はい、
うん、
その約100人のスタッフの皆様の中でロンドさんでしか働いたことないという方いらっしゃるんですか。
3人います。
3人いらっしゃるんですね。
3人だけです。新卒が今年の4月に3人入ったので、
はいはい、
その3人だけです、はい、あとは全員中途ですね。
なるほど。
ということはそれぞれ、ね、育った環境が違うのに、はい、ロンドっていうこのチームに入ったら楽しく仲良くやっていけるっていうことなんですかね。
珍しい。
中途の方がうちの良さを分かってくれるかなとは思います。
あ、
比較対象があるからですよね、
はいはいはい、なんで新卒はうちが当たり前で、
う
ん、
あ、そうですね、
うちが普通になってしまうんで、うん、あ、美容室ってこんなもんか、美容室ってこういう感じかって思うと思うんですけど、
はい、
そんなもんじゃないよって僕お邪魔して言ってあげたいんですけどね。、
は
い、
だからうちはそうですね、はい、中途がいい環境だなって思ってくれるのかなというのと、うんうんうんうん、あとはうちのスピード感を考えると、はい、やっぱ即戦力が必要だったっていうのはある
んですね、うん、はいはいはい、まあ、そうですね、確かに、う
ん、なんで本当は新卒ずっと取りたいっていう思いがあったんですけど、はい、
うんうん、
だけどやっぱり社内の状況的に、まあ、取れる環境になかったので、
さっきの話に戻っちゃうかもしれないんですけど、経営計画書があってそれの予定通りに進めていこうと思ったら、
はい、
即戦力じゃないといけないから、はい、中途の方々を集めていったってい
う、ね、まあ、そうですね。あとはやっぱりお店を運営していく中で、
はい、
今新卒取っても新卒の子がかわいそうだなという、
あ、
やっぱりまだその教育をする基盤が、
はい、
その新卒1年目からの教育する基盤ってできてないから、
はい、
まあ、取りたいなっていう思いがありながらも、まだうちはそこまでじゃないなっていう思いがありながら、ようやく今年、うん、
はい、
まあ、去年ぐらいからそういうカリキュラムをちゃんとしていって、ようやくまずは3人大事に育てようっていうので、まあ、その時も70人ぐらい行ったんですけど、はい、3人しか取らないという。
なるほど。
少数精鋭
で、意外とだから堅実なんですよね。
あ、そうですよね、
そういうところは。
か、きっとその70人の方々も嬉しかったでしょうね、新装入った
の
ね、
まあ、その子たちの成長のためもあったかなと思います。
なるほど。
あと人が辞めない理由の一つに、はい、そのやっぱりサロンとしての集客力もかなり影響してるんじゃないかなと思ってるんですけど、はいはい、
まあ、それもあると思いますね、
はい、
まあ、
この集客、うん、はい、お店の集客ってどのようにされてるんですか。
まあ、基本はホットペッパーですね。
ホットペッパー、はい、
特に銀座だったり表参道エリアっていうのは、はい、まあ、名古屋もそうですけど、はい、まあ、ホットペッパーがメインになってくるかなとは思います。まあ、ただ北千住だったり錦糸町っていうのはまあ地域のお客様も結構いらっしゃるので、まあそういうお客様も取り込んだりっていう感じですかね。
ホットペッパー客ってリピートが少ないって言われてるじゃないですか、はい、まあ、でもリピート率かなり高いですよね、ロンドンの場合
は。うちは新規のお客様のリターン率が最低でも 40% なので、はい、まあ、かなり高いかなと思います、うん、なんでホットペッパーのリターン率が低いというわけではないんじゃないかなと僕は思ってますけど、創業以来、はい、創業以来ずっと高いので、はい、
それは何か意図的にまた来ていただく理由作りみたいなことをされてらっしゃるんですか。
まあ、そうですね、まあ、空間であったり技術だったり、うん、まあ、サービスであったりっていうところに対してお買い得さを感じてもらう価格設定というのはすごく心がけているかな。今うち平均単価が9000円弱なんですけど、でもやっぱりそれ以上のものをお客様に提供して、お客様にお買い得って思ってもらうことが一番かなと思います。
例えばそのそれ以上感じていただくための作戦だったりサービスだったり、
はい、
技術面以外のことで何かされてることありますか。
お客様にとって来やすい環境づくりっていうのはまずすごく大事だと思うんで、はい、ま
あ、
うちは定休日ないですし、うん、
なるほどなるほど、
結構遅くまでやってますよね。
そうです、23時までやってます、うん、はい、で10時から23時までやって定休日がないっていうのはやっぱお客様にとってまあ来やすい、
うん、まあ、そうですね、
あとは駅からが近い、
あ、まあ、確かに、はい、実は私、はい、前回髪の毛ロンド銀座、
あ、そうなんですね、はい、
ありがとうございます、
そう、夜遅くまで焼いてるのはね、結構働いてる女性にとっては
そうですよね、ああ仕事帰りの方がすごく多いので、
う
ん、
はい、そうですよね、うん、なるほどなるほど、全て意図があるわけですね、そうですね、立地にしても何にしても、はい、そうですかそうですか、はい、
はい、あと、まあ、来店回数をその単価よりも回数を来ていただくというふうに、はい、取ってますけど、はいはいはいはい、これを取った理由、
まあ、その来店回数を取ろうと思ったというよりかは、まあ結果的にあの値段が通いやすくなったので来店回数が増えたといった方がいいかなと思うんですけど、やっぱり単価1万2000円ぐらいのまあ高単価のお店だとやっぱりどうしてもまあお客さんの価格に対する満足度って低いんですよね。まあ技術だったり空間だったりサービスはすごくこう満足をするけど、はいはい、まあ、価格に関してはまあ納得をしている、まあそうだよなこれぐらいかかっちゃうよなっていう納得が生まれてるかなと思うんですけど、はい、まあ、うちは価格すらも満足していただこうというところでのまあ価格設定をしたので、なんでお客様からこの価格でいいんですかって言っていただけることがまあすごく多い、なのでまあその価格だったら本当だったらまあ3ヶ月ぐらいかかっちゃうところを、はいはいはい、まあ、もうちょっと気になってきたし、うん、もう行こうかなってすぐに、まあ、行けるっていうのは、うんうんうん、まあ、メリットかなとは思いますね。
なるほど、
はい、まあ、あとは
面白いな、
はいはい、お店多分飲食の考え方だと思うんですけど、美容室ってあまり回転率って考え方ってないと思うんですよね、
はいはいはいはい、
ロンドンは結構回転率ってワードが出てくるんですよね。
うちはもうすごく出てきますね、はい、うん、回転率回転率っていうのをすごく重要視してます、うん、まあ、やっぱりそれなんかは、まあ、当時うちが創業するときに、はい、まあ、俺のイタリアンとか俺のフレンチ、まあ、俺のシリーズ、
2011年ぐらいからですよね、
うん、まあ、ここ数年で言ったらいきなりステーキ、
はいはいはい、
やっぱこの辺が回転率回転率、はい、っていう感じでやってるので、はい、まあ、うちがそのスタッフに高い給料、うんうん、お客様にとってもまあいい空間、うんうん、いい商材をやっぱ安く提供するっていう、うん、まあ、そこで何か利益を生み出す方法を取らなきゃいけなかったので、
はい、
まあ、それが回転っていうのが一番大きかったかなと思いますね、う
ん
う
んうん、お店が空いてる時間がない、セット面が常に埋まっているということですか、
う
ん、
は
い、
確かにそう、私がお客で行った時もね、ほぼ埋まってましたね、うん、うん、
それは
7時過ぎかな、
うん、どうすると回転率っていうのはざっくり言うと上がっていくわけなんですか。
一番は意識です、
はい、
あ、なるほど、
もうこれがすごく大きいかなとは思います。あとは、まあ、アシスタントの施術よりもスタイリストが施術に入る時間を長くした方が、
はい、
アシスタントがたくさんいて、うんうん、
はい、
スタイリスト1人がお客さんを同時に4人5人って抱えるのって、
うんうん、
一見良さそうなんですけど、うんうん、実はすごく回転率を
下げてる、
下げて生産性を落とすんですよね、
なるほどね。
だけど、まあ、すごいビジネス的なところで言うと、はい、人件費って上がるんで、
は
い、
あ、そうですよね。
なのでできるだけスタイリストが7割ぐらいは担当して、
なるほど、
アシスタントは3割ぐらいサポートしていくという状態の方が、まあ、回転率を上げていけるかなという、うん、
なるほど。お客視点で言ってもね、早く帰れる方が正直いいん
ですよ。そうですよね、
うん、絶対そうだと思う。7時に行って10時までとかっていうよりも、
そうですよ、ね、
1時間で同じ施設でできた方が、マッサージだったら長い方がいいですけどね、うん、
ね、
はい、
なるほどなるほど、ありがとうございます。すごく、はい、あの斉藤さんの話ってロジカルで分かりやすくて、
はい、ありがとうございます、
は
い、
あの番組的に非常にありがた
ありがとうございます
でそんな斉藤さんに来週からはですね、リスナーさんからの、ご質問に答えていただこうと、はいはい、
結構明けすけな質問来てますね。
そうですね、はい、楽しみに来週も皆さん聞いてください、はい、今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問・相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。